さて、今回の探究へようこそ。今日はですね、あるバドミントン教室のブログ記事、これがなかなか面白くて。
へえ、バドミントン教室の。
ええ、これをきっかけに成功っていう、まあ一般的なイメージですかね、これを少しこう揺さぶってみたいなと。
なるほど。
約2000年前のローマ皇帝マルクス・アウレリウスの哲学、それから現代の論客でいらっしゃる成田悠輔さん、
はい、
このお二人のちょっとユニークな視点を通して現状を変えるための、一風変わったヒントをあなたと一緒に探っていけたらなと思っています。まずこの言葉から始めたいんですけど、マルクス・アウレリウスの、投げられた石にとって登っていくことが善でもなければ落ちていくことが悪でもない。
深いですね。
ですよね。この見方がこう成功物語が溢れている現代で、もしかしたらちょっと触傷気味かもしれないあなたの心にどう響くかなと。で、手元にある記事なんですけど、ここでは成田悠輔さんが指摘するように、多くの人生ってキラキラした成功物語じゃなくてグダグダな人生かもしれないって言うんですね。
ああ、なるほど。グダグダですか。
ええ、というのも、いわゆる成功にはやっぱり運が大きく関わっていて。
まあ、それは否定できないですよね。
ですよね。だから他の人が簡単に真似できるようなもんじゃないんだと。
ええ、その通りだと思います。運よく成功した方の体験談をそのまま一般化しようとしても、それがじゃああなた自身の状況にこうピタッと当てはまるとは限らない。
確かに。
だからこそこの記事が示唆しているのは、成功者の話に学ぶこと以上に、もっと本質的な何か別のものに目を向けるべきじゃないかということなんですね。
それが成田さんの言うところの意味不明な勇気。結果がどうなるかわからなくても、もしかしたら失敗するリスクがあっても、まずこう動いてみる。
ふむふむ。
このある種の実験精神みたいなものが今の状況を打ち破る力になるんじゃないかと。
ではその実験精神というのはどうすれば手に入るのかということになりますよね。
そうですね。
この記事では人類が、経験的に見出してきた停滞を打破するための、3つの力について触られていますね。
3つの力。
はい。1つ目が幼児性。これは面白い視点だなと思いました。
幼児性ですか。ああ、童話の裸の王様がいい例かもしれないですね。
ああ、なるほど。
周りの大人がこう忖度してる中で、真実をズバッと言ったのは子供だったと。
確かに。
常識とか知識とかそういうものにとらわれずに、あえて物事を知らないっていう立場から見ることで、なんかこう本質が見えてくる力、いわば無知の知を活用する力と言えるかもしれませんね。
そして2つ目の力が異国性。
異国性。
これは組織とか集団の中でのよそ者、アウトサイダーであることの価値ということですね。
よそ者ですか。
内部にいると当たり前になってしまうような慣習とか常識も、外から見るとあれ？と奇妙に映ることがある。
ああ、ありますね、そういうこと。
半分くらいは属しているけど半分は外にいるみたいな、そういう立ち位置が客観的な視点とか、あるいは新しい発想を生み出す土壌になる。
なるほど。単なる批判矢島ではなくて。
そうです、そうです。健全な変化を促す存在という感じでしょうか。
そして3つ目が武士性。
武士性。
これが内側から変化を起こす、ある種のこう自己破壊とも言える力だと記事では説明されてますね。
自己破壊。
ええ、戦後の財閥解体の時に自らの特権を手放す決断をした、あの渋沢財閥のエピソードがそれを象徴していると。
ああ、ありましたね。彼らはその行為をニコニコと没落する、略してニコ没と呼んだそうですね。
ニコ没、面白い言葉ですよね。
ええ、これはつまり自分が築き上げてきた成功とか地位ですら未来のためには、壊す覚悟があると。結果の善悪みたいなものにとらわれずに、自らを解体して次世代への道を開く、これはまさに内部にいるからこそ可能な、ある意味尊い変革の形かもしれないですね。
確かに。
あのアウレリウスの石の話にもどこか通じるような、結果への達観みたいなものを感じさせます。
そうですね。ここで再びあのマルクス・アウレリウスの言葉を思い出したいんですが、
はい、
投げられた石にとって登っていくことが善でもなければ落ちていくことが悪でもない、
ええ、
私たちって皆人生という流れの中で、様々な状況に置かれる石のような存在なのかもしれないですね。成功とか失敗とか上昇とか下降とか、そういうラベル自体がもしかしたら絶対的なものではないのかもしれないなと。
そうですね。 もしあなたが何かを達成して、周りから成功したねと見なされる時が来たとしますよね。
はい。
その時こそが実は分岐点なのかもしれない。この記事が問いかけているのは、そのせっかく手に入れた成功にしがみつくんじゃなくて、ニコニコ没落を選び取れるかどうか。
ああ。
過去の栄光みたいなものを手放して、自らを更新していく勇気とでも言いましょうか。
なるほど。成田さん自身、すべてを失った時のために手打ちそばの修行を始めたって笑いながら語ったと記事にはありました。
へえ、面白いですね。
成功を目指すな、むしろ没落を愛せと。これはなかなかこう刺激的な提案ですよね。
確かに強烈なメッセージですね。では最後に、あなたにとって成功を手放して自らを解体してみたとしたら、その先には一体どんな可能性が広がっているでしょうか。そしてあなたなりのニコニコ没落っていうのは具体的にどんな一歩を意味するのか。
そうですね。
少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。